売れてる商品がいい商品だっていう言い方をね、
うん、
自分にとっては非常にこうなんていうかリアリティがあるというふうには思
う。それ否定しない
と。否定しない、はい、うん、発信する人がこう自然に実際感じたことが、うん、素直にこう多分出すことをに対して共感が得られるかどうかってことが大事なんじゃないかなと。ライフタイムの世界っていろいろね、より戻しがあったりこういろんな感じが、うん、それが今そういうなんか変わりつつあって、はい、もしかしたらまあちょっとこう、まあ、メジャーにはならないかもしれない、知らないけれども、うん、そういうその、まあ、まさに偏愛的なちょっとこう
偏愛ですね、
うん、はい、そういう世界っていうものを少しずつもうちょっと出していってもいいのかなという。
もともと奥間さんですよね、イデーのバイヤーをやってらして、
はい、
うん、それでクラスカにいろいろあって移られて、
まあ、その間にちょっとちょっとだけですけど、はい、翼の王国っていう、
そうだ、
ちょっと全日空の機内誌の編集を、まあでも1年ばかりですけどね。
でも編集者もやられて、
そうですね、
それでまたクラスカの銅という、はい、ギャラリーを持ったライフスタイルショップの、まあ、バイヤーというのが全体の統括をなさっていて、今あれですか、どう全国で何店舗あるんですか。
今直営でやってるお店は12店舗ですかね。
すごい、
はい、あとちょっとまあ、はい、こうサテライト的にコーナーだけを持たせてもらっているようなお店が5、6店舗ちょっと、お店というかまあコーナーというかが5、6店舗ぐらいあるような感じです、
はい、うん、ちょうどあれですよね、コロナの最中になってしまったんですけど、はい、本店閣だった発祥の地がクローズになって、
そうなんです、
はい、また新しい門出というか船出って感じですよね。
そうですね、うん、まあやっぱり出発点だったので非常にこう残念、象徴的、まあクラスカといえばやっぱりホテルっていうのはね、はい、一番シンボリックな場所だったので、
はい、
まあ、ただいろいろちょっと老朽化のこととか、まあちょっと地権者とね、まあ、契約上の問題があって、うん、実はまあ終わりは決まっていたんですよね、まあ、それをちょっといつにするかということで最終的に、まあ、昨年に結果的になったんですけれども、
やっぱりちょっと寂しいとかちょっと悲しいとかありました。
そうです、まあ割と、まあ、ずっと職場としてね毎日12年ぐらい通ってたので
そうですね、
もっと感傷的な気分にもなるかとでも思ったんですけど、うん、最後はやっぱりその閉館の作業とか、はい、やっぱ移転のこととか、
はい、
慌ただしくバタバタしてたらもうあっという間に過ぎて、なんかそういう気分になる
暇もな
く、なんとなくもう今のところに移ってしまったっていう感じですね。
で、新しいというか今までのお店がそうやって12店舗以上あって、はい、まあ、それぞれ可愛い我が子みたいな。
そうですね、やっぱりクラスカーのその2008年にこうリニューアルをするタイミングで携わって、はい、まあ、そのお店をやるっていうのが目的だわけじゃなくて、まあそこの施設をリニューアルしてどういうふうに生かしていくかっていう、その中の一つとして、まあ自分はたまたまそのお店もやりたいと言ってやらせてもらったぐらいなスタートだったんですよね。まあ最初はただまあクラスカといえばやっぱりホテルですし、海外のゲストの方も多くいらしてくださってた場所で、
人気でね、
まあそこで日本の小物作りとかそういうものをね発信する場所としてもいいだろうみたいなところでスタートしたんですけど、
はい、
まあ、最初お店は正直言って本当にクラスカの中でお荷物で
まあ本当
に売れないし、人ってこんなに来ないんだなっていう感じが、はい、以前ねその家具の
会社
にいた時は青山にお店があって、まあお客さんって普通に来るもんだろうと思ってたんですよねなんとなく。それがやっぱりまあ目黒のまあちょっとアクセスのいい場所じゃないっていうのもありますし、
はい、
なおかつそのホテルの
知られてないし、ね、
知られてないし、ホテルの建物のこう、はい、中にあるっていうかなりクローズドな場所のお店があったので、まあ本当にただ指くわえて待っていても誰も来ないなっていう感じが最初のちょっと、はい、ショッキングなというか、まあ、実体験から始まって。
何をきっかけにこう増えてきて、
はい、
こんなに人気になってきたと思います、今振り返ると
。そうですね、まあ、最初のやっぱりきっかけはそうやってこう、うん、待ってても来ないから、
はい、
何か情報を発信しなきゃいけないというところがまあ基本にはあっ って、はい、それとあとスペースだけはあの広いスペースがあった、はい、むしろあのその当時は本当商品が少なかったので本当にギャラリーにポツンポツンと物があるような感じでね、
はい、
あので当社はもうちょっとコンセプチャーにこうあのなんていうか
日本の
ものとか、うん、あの日本のものっていう部分に割と限定して、はい、ちょっとやや頭でっかちに考えて商品も選んでたところも少なからずあった方にスタートだったので、はい、まあすごくただでさえ偏りがあった上に、はい、そういう場所にあったので、
はい、
あの難しかったんですけど、まあその情報ファッションや、まあ、スペースがあったということ で、
はい、
そこでいろんなこう企画展をやっぱり開催して少しずつその、はい、その企画展を目当てに来てくれる人をこう増やしていこうみたいな、まあ、それがあの一つはきっかけになって、まあ、その以前の仕事からの時からあの付き合いのあった例えばこう堀井和子さんという、はい、まあ、あの方とか
あの素敵な料理研究家というか、
はい、
いろいろライフスタイルを提案してら
っ
し
ゃるっていう、はい、まあ、僕らの本当に大先輩にあたる方が、
はい、
まあ、たまたまフラッと寄ってくれて、まあ、様子を見に来てくれたらとてもあの空間を気に入ってくださったんで、まあ、それだけでちょっと何かじゃあここでもやってくれませんかみたいなことで企画をしたり、あとはまあ友人でもあるんですけど角圭一さんっていうちょっとあの独特のこうあの芸術家とか美術家の方がいて、まあそういったこうコアのコアだけれどもファンを持ってる方たちみたいな人のこう企画をこう少しずつこう重ねていくことで、あ、なんかちょっと面白いことをやってるなっていうふうに少しずつ認知されてきたっていうのと、あとやっぱり時代がその、まあ、その日本のものをこう再発見するみたいな形でお店をスタートしたので、まさにまあそれ世の中的にもやっぱりそういう気分がすごくこう、はい、醸造されてて、あの、はい、でそういうものを日本のものを新しくこう新しい角度で見せるみたいなっていう部分のその気分にまあ多分乗れたっていうのもあったと思うんですけど、
なんか謙虚におっしゃるけれど、でも大隈さんが例えば堀井さんって素敵とか鷲見さんって素敵って思うところから始まってるし、はい、
うんうん、
堀井さんに声かけて決して簡単な方じゃないから、
うんうん、
やっぱりいいわよって言ってくれて、はい、じゃあ何か一緒に作りましょうみたいなところって、きっと大隈さんの勘というか、なんかビビッとくるものがあったんじゃないかと思うんですけど、
はい、
やっぱりそういうのって大事ですよね。
まあそうですね、やっぱりその、うん、そういったこう人とのこうつながりとかこう共感というかですね、はい、そういう部分がまああのをあのきちっとこう、まあ、そういう関係性を作るっていうのがまあ本当に自分にとっては作れたってことが一番大きなきっかけだと思いますし、まあ、それもその伊勢時代にやっぱりその青山のその伊勢のお店の3階を当時担当していて、
はい、
そこであのそこでもあのまず本屋さんを趣味でやってたんですよね。
あの今はもうないですけど、うん、琴通りの奥の方にあったでっかい伊勢ですね、はい、
そうです、あのブルーノートさんの前にあった、
超
まあ、ブルーノートより前先にうちの
パン
みたいなのがありましたね。あの頃は何にもなかったんですけど
そうですね、
あの何にもないところに、まあ、あの黒崎さんっていう創業者の方が本当に
ユニークな面白い方でね、ま
あ、本当にあの ぶっ飛んでてちょっとこうクレイジーだなと思うようなところがあるぐらい、
そうですね、
でも本当に面白いユニークな人だったし、はい、
そこで本屋さんやってたんですか。
そうなんですよ。
で
黒崎さんもその 本が好きだったから、僕はちょっと本屋さんをやりたいって言ったら割とその辺寛容で、あ、ちょっとやってみたらなって言って、でもその当時ってまだその今でこそね、ちょっとおしゃれなこう本屋さんって、
はい、セレクトした
本屋さんとか、あのおしゃれなこうなんていうか古書店ってすごくたくさんありますけど、当時はまだ本当に少なかったし、
それ80何年ぐらい、
いやいやそんな前じゃない、
あ、ごめんなさい自分の年齢に合わせちゃった。90年代、
90年代後半ですね、
はい、
本当に2000年前後ぐらいだったと思うんですけど、
まだなかったから僕が最初にやってみた、
まあ、あの最初のところはもちろん ないんですけど、
はい、
ゆとれ人はあったかな、江口さんがやってたのは代官山かなんかやったんですよ最初は。
あ、そうなんですか、うん、はい、
でも本当それぐらいで、
はい、
むしろでも当時の前世はやっぱり大型書店がどんどんできてる時代、まだ時代だったんですね、今と違って。だからまあ、 あの自分も青山にいたから、例えば青山ブックセンターとか大きな本屋さんよく行ってましたけれども、 やっぱりこう大型化すればするほどその本をこう選ぶっていうのがすごく、うん、あの
大変、
まあ本当に好きなものが分かってる人はね、はい、自分の好きなところに行くんですけど、なんか程よいこう規模でこう本、
はい、
好きなものを探すっていう場所は少なかったんですよね、はい、そういう意味で、まあ、ちょっと極端だけれども、はい、あのも規模はちょっと小さかったんですけれども、いろんなこう知人のそういう洋書をディストリビューションしてる人とか、
はい、
あるいはもう本当に当時は全然その本屋をやるやり方が分かってないから、
そりゃそうですよ
ね、はい
はい、
全部出版社にね
問い合わせ
て、あの直接で、あの買い取りでいいので本を扱わせてほしいっていうのを、あの小さな出版社から連絡して、
はい、
あの、まあ、結構そういう人文系の本から、まあ、アートデザイン系の本までを、
はい、
こうセレクトして置く場所をやってて、
でその時って好き勝手にやってよかったんですか、はい、
結構良かったね。まあそれがメインの仕事じゃなかったんですけど、まあその時は広報っていうか、そういうちょっとプレス寄りの仕事をしながらだったんですけど、はい、でそこの本屋さんやったことで、そこにいろんな人が来てくれたんです。それがね、結構大差っていうか、まあ、あのその本と、あとはまあちょっと海外にこう、当時ちょっと買い付けとかにもね、いろいろ行かせてもらってたので、
はい、
海外の家具とかアーティフとかそういうものを、
はい、
置きつつ本を置いてっていう、そういうちょっと自分が勝手にちょっとこう、あのなんかこう文化的なサロン的な気分になれるような、クラシック音楽を流してっていうような、そういうのにあの非常、まあ、よくそんなことをやらせてくれたなっていう感じではあ
った んですけど、嬉しかったでしょうね、大隈さんの手応え
があって、またあの楽しかったですし、うんうんうん、本もそれなりに当時売れてたんですよね、
うんうんうん、
すごい大人買いをしてくれるあの作詞家の方がいたり、いろいろね、そういういろんな方来てくれたり、まあ、
じゃあ、イデの財産にもなったわけですよね。
そうですね、まあ、ちょっとしたね、なんかきっかけというか。
でもやっぱりそういう時って、セレクトの視点みたいなのが、とっても大事じゃないですか。
そうですね。
でそれってどうにも、はい、すべて共通する、なんか大隈さんのセレクトの視点なんでしょうね。
そうですね、まあ、銅の場合は、まあ、最初の、まあ、でもだんだんやっぱりそのなんていうんですか、正直イデー時代までは完全にもうほとんど趣味の世界の中だけで やらせてもらってたみたいな、はい、まあ普通なんか考えられないですけど、でもやっぱり今はですね、うん、そのやっぱりお店のこう規模もいろいろ大きくなってきて、
はいはい、
やっぱりこう不特定多数の方に向けて情報を発信するっていうそのスタンスがやっぱりあるので、
その塩梅ってどうなんですか、売れる売れないっていう物差しと、
はい、
自分の好き嫌いっていう物差しをこう、はい、うまく掛け合わせる、
まあ、基本そうですよね、こういうものがやっぱりあったらいいなと、例えば物としてね、
はい、
こういう道具というか何かがあったらいいと思った時に、
うんうんうん、
まあ、うちのお店のフィルターだったらどういうものを選ぶかなみたいな、そういう感じでやるってことですかね。
まあ一回そこにかけてみる、
まあそこは、はい、ただやっぱり自分はすごくこう俗っぽい人間ですし、商売系があるタイプの方だと思うので、
商売系がある
方なんです
か。あ、そうなんですか。
はい、じゃないと多分やってない。そういうのも好きなんですね、こう趣味的な世界も好きだけど、
うんうんうん、
やっぱりその商売の世界ってやっぱりこう、
うん、
買っていただくっていうのは本当に、うん、それは最高の評価だとも思うので、
なるほど、そうですね、
ただ口でね、
はい、
いいものなんだよ、いいって言ってる、はい、いやそういう世界も嫌いじゃないんですけど、はい、まあ、よくデザイン系の話とかするとやっぱりこれはいい、あれはいいって、そういう話のをそういう仲間とはしたりして、はい、それはそれで楽しいけれども、
はい、
でも最終的にやっぱりそのお金を出して買っていただくっていうことは、
うん、
もうそれは最高の商品としては評価だなと。
そりゃそうですね、はい、
だからまあいいデザインとかいい商品とかっていろいろな見方はあると思うんですけど、はい、でもやっぱりそのなんていうか、売れてる商品がいい商品だっていう言い方もね、
うん、
自分にとっては非常にこうなんていうか、リアリティがあるというふうには思う。
それは否定しないと。
否定しない、はい、うん、それが全てとは言わないけれども、
うんうん、
だからやっぱりこう 自分たちが作る以上も売れたいというか買ってもらいたいなって思いはね、すごくやっぱりありますし、
でもこう銅の商品って、まあ、奥間さん自身もそうですけど、一個一個こうなぜ選んだかとか、どう作られているかとかってストーリーが割と丁寧に伝わってくる感じがするんですよね、
まあ、そういうふうにね本当おっしゃっていただ
けちょっとひいひいしてるかわかんないけど、
嬉しいです、嬉しいですし、まあ、そういうつもりでいますけれども、まあ、100% ではないかもしれないですけどね。
でもそう 100% で言うと、私も取材に行っていつも感じるのは、大熊さんじゃなくてですよ、作り手の方に取材するとこんなに話すじゃないですか、
そうなんですよね、
こだわり、でもその半分ぐらいは使い手にとってあんまり意味がないことで、なんかここを聞きたいんだよっていうところを多分セレクトするのがお店の役割なのかなっていう気もしますけど、でも大熊さんも好きな作家のこととかになるとお話止まんないですよ、
まあそれはね、それなりにいろんなね好きな人たちというかありますけれども、
ご自身が作り手になってみたいと思わなかったですか？
まあそうですね、まあやっぱり自分の周りにこういわゆるこうデザイナーとかそういう、まあアーティストというかの人たちをこう見ていると、まあその売れてる売れてないじゃなくてですね、やっぱそのこう存在のあり方がやっぱり、あ、この人本当デザイナーだな、そのデザイナーって肩書きがあるっていうってことじゃなくて、その中でもやっぱこの人のこういう考え方とかもののこうアプローチの仕方ってすごいデザイナーだなとかね、やっぱりアーティストだなってなんか感じる、なんかそのことがやっぱりあるんですよね、なんていうんですかね、その要するになんかただ簡単にこう形を起こしてかっこいいかっこ悪いんじゃなくて、なんかいろんなことを角度からこうやっぱり考えたりとか、そのまあ実際にそれが売り上げに左右しそうもないところに対するこうこだわりというか、なんかやっぱそこだわりというかその人ならではのこうビジョンっていうのか、でもそういうのもすごくいいなって思うとき思うんですけれども、自分はやっぱそういうそこまでのなんていうかその追求の仕方っていうか姿勢がない、もっと僕は物腐な人間だし、でも自分はもうちょっと表面的だからで今も正直そのクラスカで作ってるオリジナル商品の一部を自分で、まあ、デザインしてっていうかやってるものはいろいろあるんですよ、
でグルゴトグともやってるし、
あ、そう、それはそうなんです、そういう商品
も大熊さん自身も関わって作ってる、
出るものも、はい、いろいろあって、そういうのでだから作ることは好きなんだけれども、でももっとやっぱり自分がやってるのはその自分がそのすごいなって思 う, こうデザイナーの人とかのアプローチからすると非常に競争的だとも思うし、自分なりには考えたら、なんていうかその生活者というか、そういうこう視点というかですね、は自分はあると思ってるんですよ。時々デザイナーの、まあ、デザイナーの人っていう言い方は良くないけれども、
いるいる。
そういう、
いる。使い手のことあんまり考えて
ないとか、そういう暮らし方、そういうものを使った暮らしをしてない人もそういうものをデザインするとかっていうと、やっぱどうしてもね、何かにこう、
偏っちゃう。
そうなんですよね。だから、その自分の知ってるこう造形的な、 なんかセンスとか、 なんかそういう背景とかだけを形に起こしていくみたいな、やっぱ その点を自分はこうリアリストだと思ってますし、やっぱり一生活者としてこう物を買うときこれだったら高いなとか高くないとか綺麗だとかっていうそういう感覚も含めて、これはいい商品いいと思うけれども、やっぱりこの値段だったらちょっと少なくともうちの店でやってるのは難しいから持つとかね、やっぱそういうこと判断ってあるんですよね。そういう部分ではそのなんていうんですかね、ものづくりをしていく、一つのこう、はい、っていう部分はまあ多少あるかなとは思ってます。
そうするとお家の中でも割といろいろ使ってみたりするんですか？
そうですね、使いますけれども、ただ全く純粋に個人の中だけだというと、むしろもう本当に直感的にこれやっぱり可愛いとかこれいいなっていうので選ぶものがほとんどで、必ずしもその機能性優先というのね、まあ機能っていうのもまあ非常に難しい問題で、
そうですね、
その 感性的にいろいろ訴えかけてくるものも機能といえば機能だし、
そうなんですよね、
そういうところもあのバランスだと思うので。
確かになんかあれですよね、そう今お話伺ってて思ったけど、例えばマグカップでもいいんですけど、うん、機能だけで言ったら別に普通でいいんだけど、
うん、
愛着が持てるかどうかとか、
うんうん、
毎日使って飽きないかって、はい、すごい微妙なところで違うんですよね、は
い、うん、そうですね、うん、いや本当にあのでそれは人それぞれでももちろんあるし、そう
でそういう要素って私服にもきっとあると思っていて、はい、うん、でまあ、昨今盛んにその価格とか機能とかっていうことも言われるけど、
はい、う
ん、それだけじゃない要素ってあると思ってて、
はい、
どうも洋服もやってらっしゃいます
ね、はい、そうですね、
はい、
そう、 うちもなんかあの自分たちなりにはすごくあの丁寧に作ってるつもりでいるんですけど、やっぱり服がみんなやっぱり好きだし、
あ、お店の方
も、はい、スタッフもね、あの作ってる人も、まあ、僕もずっとあのむしろ本当若い頃は、まあ、DC 世代だったってこともあるし、
うん、
服をどちらかというと追っかけてきてたところもあるんですけれども、あのでもやっぱり今すごくいろいろこうファストファッションとかあのそういう世界がね、
うん、
あのまあ、すごくクオリティも上がってきて、
はい、
あのすごくいい服もあると思うんですけど、
うん、
でもやっぱ自分もやっぱそういうとこ行ったりも行って買い物したりもするし、
はい、
そうじゃないものも買ったりもしますけれども、でもねやっぱりなんかそれあるあの人とこうがあの話してた時に印象的だったのが、
はい、うん、
やっぱりそのファーストファッションを全然否定するつもりはないけれども、やっぱりこうはどうしてもその服を買う時のね気持ちがやっぱり軽いというか、
うーん、
あのもっとさらっとやっぱり変えてしまうっていうのもある分、
はい、
その思い出がやっぱり入らないっていうんですよね。だからどうしてもあの長くあのなんていうか気持ちが続かないものが多いとでも、
はい、
いうようなことを言っていて、まあでも僕もまさしくついついなんかちょっと価格がこう手頃で、うん、形もいいし、まあちょっとい
いか、
あ、まあ、明日すぐ着れるそうだしいいかみたいな感じで、うん、そういう買い物をしてるものって、
はい、
まあ割とそのかなりの確率でなんとなく本当に1シーズンぐらいでね、なんとなくもうずっとっていう、でこれ何なんだろうって言うと、やっぱりその、
はい、
その方はすごくやっぱり思い出の違いっていうことで、うん、でこの思い出なんて一見すごくなんかこう
目に見えない、ね、
そう目に見えないもので、しかもまあ、 あのちょっと古臭いというかね、ちょっと陳腐にも聞こえるようなこと言葉で言ってしまうとそうかもしれないけど、でもそういうなんかそのものに込める思いみたいなものがすごく、それはあのこういう使い手も作り手にとってもね、やっぱすごく大事だし、やっぱすごくそれが響くんじゃないかな。まあさっきもちょっとお話してましたけれども、うちのお店でそのちょっと新しい服のブランドを立ち上げた時に、そのまあそのブランドはデザイナーが割と自らね、毎週こう自分のこう作った服に対してこういうところをポイントでやったとか、こういう気分で作ったとか、そういうことをずっとやっぱりこう発信こうしてきたことが、あのやっぱり少しずつお客さんにこう確実にこう伝わってるなっていうのは、あのすごく直接的に感じて。
それはどんな時に感じますか？伝えられたかどうかってすごく難しいところで。
そうです。まあ、あのまあ、分かりやすく言えば単純にやっぱそれをこうリピートしてこう買ってくれる人が増えてるっていうこと、
ファンが増えて
きて、はい、それを発信すればやっぱ反応がそのあるという単純なことなんですけれども、でもなんかやっぱり今すごくこう買い物したいとか、あのそういう気持ちはすごくこうあるけれども、とにかくこうあの情報が本当に無限にあるというか、選択肢が多いから、そのやっぱその選ぶっていうことがすごくこうなんていうか難しいというか、
はい、
人によってはしんどくなってるんだろうなって、はい、そういう時代なんだろうなって、その時にやっぱりその一歩その後押ししてもらうっていうのが、ことがそういったこうあのものに対してのね、その作り手だった作り手の思いをこう伝えるってことが、なるほどってそこで一 一つそれにこう共感してもらえることで、その背中を押す形になり、実際にあの
ファンになってく
れる、なってくれるっていう、だそういう、まあ別にそれは全然あの真新しいことでもないかもしれないけど、やっぱそういうことがより今逆にねすごく大切というか、
なんで大切になってきたんでしょうね。
まあ、その選択するってことが本当に意外とそういう選択することが多すぎてやっぱり疲れるんじゃないですかね。
でも今の話って聞いてて思いましたけど、マーケティングの基本みたいなので
、まあそう多分そうだと思うんです
よね。作り手の思いが、まあ、使い手に届いて実際使ってもらう中でそれが意識できたら、変な意識じゃなくてですけど、それってシンプルなマーケティングなんですけどね。
だと思います。で、多分その伝え方も、ただほらこうだからいいでしょ、あだからいいでしょってことじゃなくて、
うん、
そうか、やっぱその発信する人がこう自然に実際感じたことが、こう素直にこう多分出すことをに対して共感が得られるかどうかってことが大事なんじゃないかな。きっとこういう機能を押せばいいだろうとかね、例えばこうだっていう、やっぱそれがこう一方的に押し付けになるよりも、もうちょっとこうなんか自然体でここはこういうふうにするといいと思ったから、こうしたとかっていうことが、なんかその
リアリティが
あって、こうあんまりその等身大の感じなんでしょうね、
はい。村上さんに取材した時に、なんか伝えるより届けるってことを村上さんはとても大事にしていて、それってすごくフラットでオープンに、
そうまさにそういうことだと思いますね。
それをするためには自身の発信の仕方がまずはそのフラットでオープンで、しかもリアリティがあることをきちんと語っていくっていうことですね。ずいぶんどうのあのメルマガのその思いも長いんですけど、
ちょっとね長
すぎて、でも読んじゃう
まあそれは一応一旦あると思うんですけどね本当に
でも読ませる力があるって、なんかその思いなのかな、あと自然体ってことかもしれないですね。
まあでも本当にそのどう届くかってことなんでしょうね、本当に。
これから大隈さんがやっていきたいことっていうのは何かありますか？
そうですね、
それでまあ時代が随分と変わった中で、もちろん今まで続けてきたことを丁寧により濃くしていくっていうこともあるんですけれども、
まだまあ漠然とはしてますけれども、ただ今やっぱり少しいわゆるこのなんていうんですかね、その自分がお店を始めた頃の、そういうこうなんか ローカルなものをこう再発見する的な、あの価値観というか、そういうムードっていうものが、まあものづくりにもいろいろこう反映されて、割とその手仕事とかね、そういうことがすごくポピュラーになってきたんですけど、なんかそういった潮目が今少しやっぱり変わりつつあるなっていうのは漠然と感じてはいて、あのそういったこうなんていうか、あのものから今少しこうなんていうんですかね、もうちょっとこう偏りのあるというか、その誰にでも受け入れられるものっていうより少しこうなんていうか、まあ
変なもの、
まあちょっと歪んだものというかですね、やっぱりこうアート的なものとかっていうのが今なんかこう造形的にちょっと独特なものとか、そういうものがすごくなんかだいぶじわじわとね来てるような印象をなんか受けますし、まあインテリアとか見ててもそういう彫刻的なものとかっていうのは必ずこう部屋になんか置かれているような風景というかですね、そういう、だからなんかただこう、まあ大体こういうライフタイムの世界っていろいろね、より戻しがあったりいろんな感じがあった、それが今そういうなんか変わりつつあって、もしかしたらまあちょっとこう、まあメジャーにはならないかもしれない、知らないけれども、そういうその、まあ、まさに偏愛的なちょっとこう
偏愛ですね、
そういう世界っていうものを、少しずつもうちょっと出していってもいいのかなというか、誰にでも受け入れられるっていうよりは、ちょっとそういう趣味性が、あのっていうようなこともちょっとあるんじゃないかなっていうのはちょっとぼんやりとですけど、まあ、それをちょっとビジネスとしてどうやるかとかっていうところまでまだ考えてはないですけ けど、
生活日用品の世界でもそういうものを使ってみたい、うん、なんか意識というのはなんとなく出てきそう
ような気がしますけどね、うんうん、
でもライフスタイルっていうことで言うと、はい、多分言葉として登場したのは70年代で、
はいはい、
まあ、ファッションが最も元気が良かった時代で、みんながライフスタイル大事って言ってたくせに結局はなかなか実現できなくて、うん、でも最近そういうことがようやく定着しつつあり、使い手の中では服も日用品も全部つながってるんですよね。
そうですね、うん、
なんかそういう傾向って服にもきっとあるんじゃないかなっていう気がしますよね、
は
い、うん、
本当に思います。
これからもあれですか、服の領域も少し丁寧に力を入れていかれる感じですか。
そうですね、まあ過剰にはならないようにしなきゃと、ちゃんと部を決めて、樽を知るっていう感じでやっていかなきゃなんかいけないなとは思ってるんですけれども、うん、はい、まあちょっと違うジャンルのこととかもやアパレルの中でもですね、
何ですか、違う
ジャンル、違うジャンルってことはないですけど、はい、なんかそのそういったこう丁寧に服作りをしてたのとはまたちょっと別な、もう少しちょっとポップなこととかもやってみたり、ちょっと子供服とかも考えてみたりとか、なんか
それおっしゃってましたよね、子供、
はい、
なんか何ですか、ポップなもの、
ポップなものっていうのちょっと、いや全然ポップじゃないかもしれませんけれども、
はい、
なんかそう言って真面目ってわけじゃないですけど、こう真面目にこう丁寧にやってるだけじゃなくて、なんかもう少しこういい意味で軽いというか、なんかこう、うん、なんて言ったらいいですかね。
なるほどね、うん、そうね、そういうのがどの中にあったら面白いかもしれないですね、
う
ん、なんか
ちょっとそういうこともとにかくまあいろいろこうといろんなことにとらわれすぎないでね、
はい、
なんか新しいことしたいとは思ってはいるんですけどね。
やっぱりあれですか、なんとなくいつもこんな新しいことやってみたいっていう妄想って、はい、大隈さんの頭の中にあるんですか。
まあこんな新しいことやってみたいっていう、まあ、そんなクリエイティブなことっていうよりは、
うん、
どっちかというと商売のことばっかり考えてるんで、うん、仕事モードでは、
うんうんうん、
やっぱりそっちがあってのなんか趣味性だとも思ってたりもするから、
はい、
こういうものやったらやっぱりウケるかなとか、やっぱそういうことばかり考えちゃいますよね、普段。
それはそれでずっと考えて
る、ね、それは考えてます、もう
仕事ばっかりです、
はい、うん、
そうするとある日、あ、これはっていうのがプッと出てくるんですか。
まあそのなんかゼロからボッと出るっていうのは、やっぱりなんかきっかけがね、そういうの意識してみてると、これがこういうふうになんかちょっと応用したり転換したらなんか形になるなとか、そういうことはちょっと思うことありますよね、
うん、気にしてるものがこう成長するというか、
はい、
枝分かれするというか、はい、進化するというか、そんな感じ
ですか。そういう本当些細な、まあ、例えばこの話でいいんですか、うん、
いつもこんな話なんです、
まあ、前にも話したことあるかもしれませんけれども、うん、自分がちょっと企画した商品でスリッパがあるんですよ。
はい、その話してください、してください、面白いから
前にも話、はい、それはもともとそのこう業務用スリッパ工場に頼んでるんですけれども、それが僕は自分がまあ好きでよく駒場にある日本民芸館という
マニアックな
かなと、はい、まあ、建物もね、収蔵されてるものもすごい好きでよく行ってたんですけれども、はい、そこはまあ入るとまあ玄関で靴を脱いでそのスリッパに履き替えて館内を回るんですけど、ね、まあ、そこの焦げ茶色か何かのこうなんてことない業務用スリッパなんですけど、やっぱこうそこの空間の中であるとすごくしっくりしてる感じがして、これちょっとなんか悪くないなと思ったんですよね、
うんうん、
でスリッパを作りたいっていうのはもうなんかスリッパを作ろうってお店でね、
他になんとなく
思っててどういうスリッパがいいか、ただもうスリッパって世の中にもあまたあるし、安くいくらでも売ってる中でどういうものがなんかいいだろうなとちょっと違った。ただやっぱりこう世の中のスリッパいろいろ見てると、どちらかというとすごくこう、まあ、自分が男性だってこともあるんですけどね、ちょっと甘い感じっていうんですかね、
安心ですね、
うん、やっぱり女性寄りでこうソフトな優しいものがほとんどで、うん、 ちょっと男の人が普通にこう使うスリッパって意外とないなと、
はい、
本当にもっとあの高級なね革製のああいう、うん、あのチャーチとかわかんないそういうところの高級スリッパもありますけれども、はい、ラグジュアリーな感じの、はい、まあ、でもやっぱそこまでのものはなかなかね簡単にはないの で、はい、でその時あとふとその人間館にあったスリッパが非常に新鮮に感じたんですよね、
うんうんうん、
まあ、誰もあんなの見てないんじゃないかと、まあ、見てる人実はいた他にもいたんですけど、
はい、
あのそれでこれどうでただこのただの小板のスリッパはあれだから自分はこれをただの真っ黒にして、
うん、
とかちょっと仕様を少し変えて少しこうあのロゴマークを少し発光したりして少し雰囲気があるものにすればね、あの例えばよく自分があの打ち合わせでデザイン事務所なんかに行った時にあの時々その靴を脱ぐようなシーンとかあのような事務所でやられてる方とかもいてスリッパ着替えるんですけれども、ああいう例えばデザイン事務所とかこう建築設計事務所とかやってる人がスリッパを出す時に、あもっとこういうなんかニュートラルでね、あの素っ気ないというかそういうものがあったらいいんじゃないかなと思って、うん、でそういう式でそれをいろいろあの工場を探したりして作ったんですけど、まあ最初はいわゆるその民宿とかにあるようなこう緑色の合皮がこうあるようなですね、トイレとか書いてあるやつですよね。
あのそれで、はい、
いやまさにああいうのを作ってるところなの工場なので、ただあのそうやって見ると非常に一見こうなんかチープでこう素やなものに一見思えるんですけど、やっぱりああいうこう業務用のスリッパってすごく実際はその丈夫じゃなきゃいけない、メンテナンスがしやすくなきゃいけない、はい、滑りにくくなきゃいけないということで、その世界では非常にこう
物性的な制約がすごく
あるので、クオリティがだからあの手頃な割にはすごくいいんですよね。あのちゃんとそ基本が抑えられてるって、そういう面白い、ただそのプレゼンテーションとしてああいうイメージがあるので、なかなか普通の人はねあれをわざわざ家でっては思わないと思うんですけど、まあ、それをもうちょっとこうシックな装いにこう衣を着せればいいんじゃないかっていう発想で企画して、まあその
大ヒット、
はい、まあ割とすごくずっとおかげさまでね、はい、あの待って時々オンラインなんかの注文見てると、なんとか設計事務所とかっつって5足とか買ってくれてるから、
思うつもりだったじゃないです
か。とか、はい、そう、あと最近はなんかああいうこう入園とかね、入学式とか子どもの面接とかに行くときに、はい、あのそれあのスリッパを持ってってっていうような方とかも増えてくれたりしてとか、まあだから、まあ、一応そんな風にいろいろ考えてることと何か、まあ色々まあ、常にいろいろ考えてるんですけど、うん、それがちょっとこう具体的なものとつながって、あなんかこうすればみたいなことはいつも考えてます。
うん、でも商売が好きっておっしゃったけど、今の話で言うと、はい、やっぱ喜んでくださってるお客様が使っているってことが商売なんでしょうね。それが嬉しいってことが、
やっぱり自分のそれを考えたものがそのをやっぱりこうそうですね、評価してこう手に取ってもらえるっていうか、まあ、それこそその、あの伝わったっていう感触を得るその喜びっていうんですかね。
ついやじ馬根性です。大失敗したことないんですか？これはいけるって思ったけどちょっとダメだった。
いやありますよ。あのありますけれども、あのまあでも割とあのそういうことすぐ忘れちゃうっていうのもある。あのいいことしか、あとまあ確実に打率が良くなってきたのありますよね。あのかつてに比べると、
あそうです、うん、
それはまあ失敗もあったから、
うん、
あのだと思うんですけど、
うん、
確実にその精度はっていうかそういうのはします。まあその代わりそんなにねコンスタントにどんどんどんどん、
うん、
まあ、あのお洋服の場合だったらそれこそ年に何回もね、
うん、
新しいの出していかなきゃいけないっていう、はい、そういうサイクルがあるけど、まあ、あのその点なんかもっと緩くやってるので、うん、考えついた時にものを作る的なのに近いような、うん、あ ペースでやってますから
新製品出さねばならぬっていうサイクルがどうには別にない、
まあ、なかった、まあ、それも問題だなって言って最近はねちゃんと
正直
あのそうだ、
ね、問題なんですか、
まあ、毎年そのカタログみたいなものを一応、まあ、卸とかをしてるので作るときに、
はい、
作る前になってそういえば新作が一つしかないとかまだもうちょっとやっぱりやらなきゃとかっていうようなことはやっぱりあるんですけどね。それにやっぱりすごく商品、特にそのオンラインとかのビジネスというか商売が今そういう流れになってきて、非常に会社の中でもその重要度を増している中で、それやっぱりこうセレクトしているよりもその自分たちで作ったオリジナル商品が支持されることのやっぱりすごく大事っていうかすごく意味があるっていうか自分のところたちでしか売ってないっていう極端なこと言えばね、だそういう意味ではあの多くの人にこう支持されるオリジナル商品をやっぱり作るってことはもう大事だからやっぱり商品企画をっていうのがすごく要だなっていうのは最近設立に関しては。
でも簡単なようで難しい領域ですね。
まあそうですね。
小熊さんだけじゃなくて社内でそういうチームもあるわけですよね。
はい、まあ最近やっと2、3人ぐらいのチームなんでチームというか、はい、みんな他の仕事もしながらやってるぐらいなペースなんですけど。
あ、そうなんですか。
はい、一応やってます、はい。
そういう子たちから上がってくるプランを大熊さんが承認しているのか、
はい、
割と一緒に作っていく感じなのか。
基本は、でもそれは両方ありますね。そのまま、こういうのやるっていうので、いいんじゃないとか。で、それで、それだったらここに相談したらとか、そんな風に、
そんなんじゃダメだよって言わないんですね。
そういう時もあります。これはちょっと、物がどうこうってよりも、なんかやっぱその価格のこととか、これじゃちょっと厳しいじゃないかとかね。うん、っていうようなことは総合的には一応判断して NG のこともまあたまにはありますね。
じゃあ割とそこを丁寧に育てていって、
そうですね、
量の中では一つの柱にしていくっていうイメージが
あります。それはやっぱり基本あります。もちろんセレクトとか面白い外の商品、自分たちで作れないものたくさんあるので、
はい、
それはきちっといいと思うものを扱いたいっていうのはありますけれども、でもやっぱこっちをやっていかないとちょっと続けられないだろうなっていうのはありますね。
何が独自性でありそれをどう届けるかっていうことがすごく大事になってる。
そうですね、はい、まあ極端な話そのセレクトっていうのは、他も真似できるっていうことですからね。ある意味極端な話、
極端に
言う、あそこのあれをこうやって自分も扱おうっていうことで、そうするとまあそれはやっぱりその限界があるというか、
はい、
独自性を出しておくとかね、
オリジナルなのね。てか独自性をどう作っていくかっていう時代なのかみたいな、
はい、まあセレクトだってもちろん自分の店でしか扱えないようなセレクトだったらそれは独自性かもしれないし、なんですけれども、ただ自分たちの規模でこうやっていくにはやっぱそのオリジナルで出すものに特徴がなって支持されないと難しいだろう、継続していくっていうことに関して言えば、
なんかそういうすごく真っ当で本質的なことがコロナではっきりした気がするんですよね。自分とこの独自性ってなんだろうとか考えるようになったし、お客さんも本当にこれは何が魅力なんだろうって考えるようになった気がして、届けることがますます重要な気がしますけどね。村上さん何か質問があれば。
いいですか、
うん、
WWD ジャパンの村上です。なんか僕すごく勝手なイメージなんですけど、はい、案外少なくない、なんだろうな、比較的こうごちゃごちゃしてないアイテムで囲まれて丁寧に暮らしたい人たちに対してビジネスをしているっていう印象を結構持っていたので、
はいはい、
なんかこう今後気になっているところっていうと、
はい、
もう少し平和っぽい感じで出してもいいとかっていうのが、
はい、
そうなんだっていうふうに思ったんですけど、
はいはい、
もうちょっと具体的にこうどんな偏りみたいなのを今後は 挑戦していきたいとかって。
そうですね、まあそのなんかこうお店全体でこうわーってやるっていうことじゃないかもしれないんですけれども、やっぱりそのもともとその目黒のあのホテル内にこう本店があった時に、まあそこはちょっと他店とは違うこう企画、いろんな企画展をこうやってたりしてたんですけれども、あのそれも一つのなんかあのまあクラスカーのそのギャラリー&ショップドってお店のこうあの中にはね、そういうちょっとこう趣味性というか趣味性をこう大事にするカルチャーがあるんだよってやっぱりメッセージはこう残してきて、やっぱりどうしてもこう店舗店、まあ多店舗ってほど多くはないかもしれないですけど、
いや多店舗、
あのそういうお店になるとどうしたってこう、うん、辿る道みたいのがあるじゃないですか、お洋服のブランドでも、
ね、
やっぱそこにどういうふうに、まあちょっとでもこう、あの風穴ということではないんですけど、空気穴ぐらいを開けて、うん、あ何かちょっとあそこは他とあの同じように見えるかもしれないけど、ちょっとこう何かがちょっと違う部分がなんかあるなっていうような、そういう要素を入れていきたいと思っていて、まあ、それが、まあ、昨今またそういうムードがね、なんかあのそういったこうライフタイルの世界でもちょっとこう出つつあるような気がするので、
うん、
もちろん自分の店に合った形でかもしれないけれども、なんかちょっとただ真っ当なシンプルで綺麗なものってだけじゃない、
ただあれかもしれない、うん、私はこうお付き合い長いので、その、クラスカのお店のことも知っているし、堀井さんとか、
はい、
ガイズベッカーさんとか、はい、キギとか、
はい、
面白いこといろいろやってるって相対知ってるんですけど、全国12店舗以上もあるとお客様の中にはそういうこともよくわからない人がいるわけですもんね。
はい、多分あのほとんどの方が多分ご存じないじゃないかなと。なんか
ちびっとその今度の9月にあるバイズベッカーさんの展覧会の面白さとか、
はいはい、
そういうこうちびっと面白いところが出てくるとい
いです
ね。そうです
ね、はい、
だって奥間さんも偏ってると思いますよ。
まあ基本は偏ってるんですけどね、あの
すごい面白いと思います。
でもまあ俗っぽいんで、あのっていうか普通になんかあの一般的なというか、
だから目黒の小さいながらもそのギャラリーを今度持たれていて、うんうん、そこでは不定期ではあるけれど、なんかイベントを行っていくん
ですね。そうですね、はい、いろいろあのまあそのワイズベッカーさんをはじめ、あのまあフリーザーの展示も今年やりますし、あの木彫り熊なんっていう
流行ってますよね、木彫り熊。
いや本当にうちもなんか3年ぐらい前に、まあ、知人でマニアックな人がいて、まあ最初の話あった時は僕もさちょっと半信半疑だったんですけど、
私もそうだった。
すごいんですよ。
すごいんですよ、マニアが。意外と可愛いんですよね。
可愛いですし、すごくまた歴史もあるし、なんかそういうの掘り下げるとすごくそのストーリーが面白くて。
そうなんです。
それをね、あの研究してるというか、あの友人の編集者がいたりして、あの
待ってください、クマ展をやるんですか。
木彫りクマ展、うちこれ3回目ですね、うん、はい、
いいな、木彫りクマ展、
はい、そんなこともやったりとか、
はい、
だからただこう綺麗なものだけを見せるっていうんじゃない、あのなんか
こととかも、なんとなく村上さんがおっしゃってるイメージで捉えてる人って、うん、意外と多いと思う。
はい、まあ面積には本当にそうだと思いますね。
うん、なんかそういうちょっと変わったことをやるのが、だってディメーションショップ
にな
るためには必要なことでは
ありますよね。そうかもしれないですね。